おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらの話題からですね。中国が世界人工知能協力機構という新しい組織を作ったというニュースです。
これはですね、習近平国家主席が主導するかなり大胆な動きなんですよ。簡単に言うと、アメリカやヨーロッパが作ってきた AI のルールとは別に、中国が独自の AI の秩序を作ろうとしているんです。グローバルサウス、つまりアジアやアフリカの新興国、途上国に向けて AI 訓練の枠を5000件提供すると発表しているんですよ。
わあ、それは知りませんでした。5000件ってそんなにたくさんの国に支援するということですか？
そういうことなんです。 ASEAN やアフリカ連合、BRICS といった国々との協力センターも計画されていて、うちと組みましょうという国をどんどん増やしていく戦略なんですね。支援を受けた国は中国の AI のルールや考え方に沿いやすくなるという流れを狙っているわけです。
え、そうなんですか？技術の支援をしながらルールも一緒に広げていくということですね。それって企業にも影響が出てくるんですか？
影響はすごく大きいですよ。 AI の倫理基準やデータの管理ルールが西側陣営と中国陣営で別々になっていく可能性があるんです。ですから企業としてはどの地域でビジネスをするかによって製品の設計や開発の方針を変えないといけない場面が出てくるかもしれません。 AI ガバナンスの分断はグローバルにサービスを展開する上でかなり複雑なリスクになりそうですね。
続いてのニュースです。 AI エージェントの導入状況を調べた調査レポートが出たそうですね。101社を対象にしたものだとか。
これはですね、なかなか興味深い結果で、 AI エージェントを使っていますと言っている企業のほとんどが実は普通のチャットボットをエージェントと呼んでいるという実態が浮かび上がってきたんですよ。
え、それって結構大きなズレじゃないですか？チャットボットとエージェントってそもそも何が違うんですか？
簡単に言うと、チャットボットは質問したら答えるだけなんですよ。一方、エージェントは複数の手順を自分で判断しながら順番に実行できるシステムなんです。調査では、そういう本物のマルチステップ処理ができているのは、全体の 25% 以下だった企業が 71% もあったんですね。
わあ、それは知りませんでした。つまり、ほとんどの会社がエージェント導入しましたと言いながら、中身はチャットボットのままってことなんですね。あと、オーケストレーションという言葉も出てきましたが、これはどういう意味ですか？
オーケストレーションっていうのは、複数の AI のタスクを連携させて制御する仕組みのことです。オーケストラの指揮者みたいなイメージですね。この調査では、アンソロピックのクロードをその基盤に採用している企業が 40% と一番多かったんですよ。
ほう、クロードがそんなに使われているんですね。でも 68% が1年以内にプラットフォームを乗り換えることを検討しているとも書いてありましたけど、それはなぜなんですか？
一番の懸念がベンダーロックイン、つまり特定の会社のサービスに依存しすぎてしまうリスクなんですよ。それで2026年末までにプロバイダーに任せる部分と自社で管理する部分を組み合わせたハイブリッドな形を目指す企業が 51% に上るという結果も出ています。
なるほど。依存しすぎると身動きが取れなくなるから、自分たちでも制御できる仕組みを持っておきたいってことなんですね。でも、コスト面での問題もあると書いてあった気がするんですが。
そこが重要なところなんですが、エージェントはトークン、 つまり AI が処理するデータの単位をどんどん消費していくんですよ。それが暴走しても止める手段を持っていない企業が 27% もいるというのは、正直すごく危ない状況です。本番で動かす前に、使いすぎたら自動で止まる仕組みを入れておくのは必須ですね。
さて、お次のニュースなんですけど、HG ラグというものが話題になっているそうです。ラグって最近よく聞く言葉ですけど、そもそもどんなものなんですか？
簡単に言うと、AI が回答するときに外部の資料を検索して参照する仕組みなんです。AI が知らないことを調べながら答えるイメージに近いですね。ただ、従来の ARG は普通の文章を検索するのは得意なんですけど、階層構造のある知識を扱うのが苦手だったんです。
階層構造って、例えばどんなものですか？
ええ。わかりやすいところで言うと、会社の組織図とか、医療の疾患部類とかですね。部長の下に課長がいて、その下に担当者がいる、みたいな、つながりと順番がある情報のことです。HG ラグは、そういった構造を、グラフ探索という方法で、階層的に辿っていける設計になっているんです。
え？それは知りませんでした。そうなると、企業の社内システムとかにも使えそうですよね。
まさにそこなんですよ。企業の社内データって、複雑な関係性を持っているケースがすごく多いんです。HGRAG のようなアプローチが実用化されると、精度の高い社内 AI アシスタントや意思決定を支援するツールにつながる可能性があるんです。LLM、つまり大規模言語モデルと構造化された知識をうまく組み合わせるための橋渡し的な手法ですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、今日もいい話題がありそうですね。
今回ご紹介するのはこちらです。カーペットという新しい AI の手法なんですが、画像の分類精度を上げる研究だそうで、ケンさん、これはどんなものなんですか？
簡単に言うと、AI に画像を見せて、これは何ですか？と分類させるとき、質問の仕方、つまりプロンプトの書き方次第で、正解率がガラッと変わるんです。カーペットは、その質問の仕方を自動で最適化してくれる仕組みなんですよ。
え？質問の仕方で、そんなに変わるんですか？例えば、どういうことですか？
例えば、犬を分類させるとき、これは犬ですか？という聞き方と、毛並みのある四足動物ですか？という聞き方では、AI の答えの確信度が違ってくるんです。これまでの手法は、全クラスに同じ重みで、複数の質問を組み合わせていたんですが、カーパルティは、クラスごとに最適な重みを、個別に調整するんですよ。
おお、犬と猫で別々に最適化してくれるってことなんですね。しかも、モデルの中身を触らなくていいというのも気になりました。それって実際の開発でも使いやすいってことですか？
いいところに気づきましたね。モデルの内部にアクセスできないブラックボックス環境でも動くんです。商用の API として提供されている VLM、つまり視覚言語モデルにもそのまま使えます。プロンプトを手作業で調整する手間をかなり減らせる可能性があるんですよ。
ほう、それは実務で使っているエンジニアさんには嬉しい話ですね。論文も公開されているんですか？
ええ、アーカイブで公開されています。画像分類システムを開発しているエンジニアの方は、既存のプロンプトの組み合わせ方と比較検証してみる価値がありますよ。さて、ここからは、小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたい、その他のお知らせです。
はい、楽しみですね。こちらのニュースから見ていきましょう。OpenAI の CFO、サラフリアさんが、AI 時代向けのスコアカードを発表したそうですね。スコアカードって、どういうものなんですか？
簡単に言うと、 企業が AI 投資の効果をちゃんと測るための評価表なんです。売上や利益といった従来の指標では、AI がどれだけ役に立っているかを正確に把握しにくいんですよ。ですから、AI 専用の物差しを作ろうってわけです。
あ、そうなんですね。確かに、AI を導入しましたって言っても、実際どのくらい効果があったのか、なかなか見えにくそうですよね。具体的には、どんな指標で測るんですか？
4 つあるんです。有用な作業量、タスク成功コスト、信頼性、計算資源の収益ですね。例えば、タスク成功コストは、AI が一つの仕事をやり遂げるのに、いくらかかるか、ということです。コストと成果をセットで見ましょう、という考え方ですね。
おお、それは実践的ですね。でも、こういう評価軸って、どこの会社でも使えるものなんですか？
そこがポイントなんです。OpenAI の CFO という立場からの提言なので、業界全体に広がる可能性があるんですよ。この枠組みが普及すれば、AI 導入の評価基準が業界で標準化されていく。そういう流れになるかもしれないですね。
ラストはこちら、Amazon のニュースです。Amazon Quick という AI ツールが発表されたそうで、営業の仕事を手伝ってくれるものなんですって。これ、どんなものなんですか？
簡単に言うと、営業担当者の縁の下の力持ちになる AI エージェント、つまり自立型の AI なんです。見込み客の優先順位を判断するところから、商談をまとめるところまで、営業サイクル全体をカバーしてくれるんですよ。さらに CRM、顧客管理システムへの入力も自動でやってくれるんです。
え、CRM への入力って自動でやってくれるんですか？それ、営業の方にとってはすごくありがたいんじゃないですか？
そこが重要なところなんですよ。実は営業担当者の多くは、商談そのものよりもデータ入力や優先順位の判断に時間を取られているんです。そういった作業を AI が肩代わりすることで、本来の仕事に集中できるようになるわけですね。
ほう、それは意外ですね。商談よりも事務作業の方が時間を食ってるなんて。となると、CRM ツール自体の使われ方も変わってきそうですね。
まさにそこなんですよ。これまでの CRM は人がデータを記録する場所だったんですが、AI が自律的に動かす基盤へと変わっていく可能性があるんです。Amazon がこの分野に本格参入してきたことで、業界全体の流れがさらに加速しそうですね。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。